ケーベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。
皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなどをリスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は田中直美さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの田中直美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週は日経平均株価好調でしたね。
そうですね、
取引時間中に一時9400円台回復しました。
久々にこう右肩上がりのチャートを、ね、見ますね。
はい、田中さんはそういえば株と庁株とクラブにいらっしゃったことも長いんですよね。
そうなんです。あの東京証券取引所の中に株とクラブという記者クラブがあって、企業が決算発表なんかをする場所なんですけどもね、随分私も長いこといました。通算すると5年ぐらい。
あ、それは長いですね。
かな。でも株と庁の景色もですね、随分昔と変わってきましたよね。
その5年というのは
90年代の後半、それと2000年代の前半、ですね。あの昔は兜町っていうと本当にこう鉄火場のイメージがあってですね。
鉄火場。
そうですよ。もうやっぱり命の次に大事なお金ですからね。それね、まあ、麻雀屋とかですね。で、まあ、こう小さなこうコーヒー屋もですね、みんなこうタバコを吸いながらですね、もうもうとした中でこうみんな一生懸命こう赤鉛筆でこう新聞などを見ながらですね、一生懸命こう銘柄選びをする。ちょっとこうあまりこう女性やこう若い人は若干近づきにくいなっていう、そういう街だったんですよ、ね。
男性の世界。
そうですね。けれど最近はですね、その兜町になんと目立っているのはですね、ベビーカーを引いている若い本当にお母様方。これが目立つようになってきてですね、ちょっとだいぶ様変わり。というのも結構証券会社がね、いろいろ株価が厳しい中、いろいろ店舗をね閉めたりとか、そういう動きもあったし、あのネット証券なんていうのは別にあそこにいなくてもいいわけなんで。
そうですよね。
そうなんですよ。結構だからこう外に出て行ったりしたようなこう会社さんもあったりして、で跡地に結構ファミリーマンションみたいなのがですね、割とできまして、交通の便もとってもいいところですし。
確かにそうです。
そうなんですよ。であの日本橋界隈はね、その非常に食べ物も美味しいですし、買い物なんかもできて非常に便利なところなんでね、たくさんそういうところに皆さんご家族連れが来てですね、何かこう街の感じがちょっと違ってきましたよね。
だってもう日本橋のその道の起点のすぐそばですからね。最高の立地ですよね。じゃあ働く街から住む街に変わってきてる。
だいぶねイメージ変わってきました。だって昔はそのちょっとね思い出話ですけれども、あのピストル持った人が立てこもったりなんかして、
そんなことがあったんですか。
そう、証券取引所に一回そんなこともあって大変だったんですよ。その時にもちょっと変わった事件で、これを放送できるかよく分かりませんけれどもですね、あの立てこもり事件があったりして、それでエレベーターとかも全部止まっちゃって大変。カブトクラブ8階に当時あったんで、みんなカメラクルーはカメラを背負って8階まで徒歩で行くんですよ。大変。みんな5、6階あたりでみんな
ノック、もうぜいぜい言い
ますね。ぜいぜい。
それは
そういうね、本当にちょっとこうある種エネルギッシュな街だったんですけれども、今非常にこう街の雰囲気がある意味柔らかくなってきて、でもそれは株式市場全体にも言えることなのかなと。なんか一部のそのなんていうのかな、人たちだけじゃなくて、今若い方とかもたくさんね、その投資、女性もねだいぶ投資家層増えてきて、今だって単身の勤労世帯でいうと女性の方が30代でいうと男性よりも所得が多い、そういう時代ですから、女性だってもうどんどん投資を勉強して、そんなような時代ですから、
なん
てい
う
かね、株式市場の移り変わりも少しだけ移っているのかなって、そんな風に思いますね。
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。 今週のもやもや川柳、リキッドムーンさん、20代男性会社員の方の作品です。苦戦した、株も今後は上昇か。苦戦した、株も今後は上昇か。8000円台を上下していた日経平均株価もやっと9000円を超えてきました。今後はもっと株価が上昇していくのを期待するとともに、これまで負けが続いていた私個人の戦績もこれからは勝ち続けていけたらいいな、という切なる願いの込められた川柳です、ということです。
本当に、ね、こういう方たくさんいらっしゃると思いますよね。
そうですね。苦戦したというのは、あの苦しい戦いという字の苦戦した、うん、それから9000円下回っていたという9000下、
うまく引っかかってるんですね、は
い、そして上昇も上に上っていくという上昇と、常に勝つの上昇をかけているという、うん、
なかなかいい感じじゃないでしょうか。
そうですね、上昇していきたいですね。
本当にね、あのだいぶでも年が変わって本当にムード変わりましたよね。
あ、そうですよね、
やっぱり年が改まって少し人の気持ちも変わった部分っていうのもあるのかなとちょっと思いますけれども、ね、
しかもあの年の初めにこのベリモヤでも言いましたけれども、下一桁が2のつく年で、うん、しかも辰年はとてもいいという、うん、いいんです
よ。そうなんですよ、まあ、うまくね、去年はちょっとうさぎ跳ねる、上跳ねるの年がちょっと残念ながら跳ね損ねちゃいましたけれども、辰年、今年はね、はい、いいのではないでしょうか。
ぐいぐいと登っていってもらいたいですね。ということで、もやせん、今週も力作のご応募、リキッドムーンさん、どうもありがとうございました。それではマリコの今週のもやもやの本題に参りましょう。今週は東電への公的資金の注入についてです。まずは日本経済新聞のこの記事からご紹介しましょう。1月15日水曜日付の日本経済新聞朝刊経済2面の記事です。東電の責任明確化狙う、普通株で経営権、経済産業大臣資金注入りそな方式で、資金回収の道筋読めず。東京電力への公的資金の注入について枝野幸男経済産業大臣は14日りそな銀行のケースが基本的な考え方になると述べました。国が7割の議決権を握ったりそな銀行と同様に、枝野大臣は東電の3分の2以上の議決権を取るとの姿勢です。国に加え経営株主の責任も明確にするとしていますが、実現には課題も多そうです、ということなんですが、この東電への公的資金の注入については枝野経産大臣、それから東京電力の西澤社長だけではなくて、経団連の米倉会長なども絡んで激しい綱引きが今行われていますよね。そうですね、
だいぶ白熱してますよね、それにしてもやはり枝野さんのですね、結構強硬な姿勢がやはり目を引きますね。あ、やっぱり去年の12月に東京電力が、はい、経済産業省にきちんと根回ししないままに企業向けの電気料金、まあ、平均 17% の引き上げというのをまあ発表しまして、だいぶ枝野さんカチンときてしまったみたいですね。
しかもその値上げというのはあの権利であるというようなことを西澤社長が発言しましたよね。
発言されたりしてですね、でいずれにしてもその1兆円程度の資本注入、公的資金でですね、資本を増強しないと東京電力というのは経営が存続できないような今厳しい財務状況になっていることは、これは間違いありません、はい、で今だいたい東京電力の株式の時価総額というのがざっと3500億円ぐらいですね。
3500億円、
それでそれに対してまあ1兆円の資本を入れるわけですから、これはまあ、あの普通に考えると経営権は国に移ると考えるのがまあ普通ですよね、ただまあその東京電力が今経営の形態は民間が望ましいというようなことをまあ発言しているためにですね、余計その枝野さんこうカリカリきてしまっている感じがありますね。
その枝野大臣がですね、その 東電の3分の2以上の議決権を取りたいってその狙いは何なんでしょうね、うん、
やはり自分たちがこう主導しないとですね、まずリストラがうまくいかないだろうという思いが一つあるんだと思うんですね。で、家庭用の電気料金っていうのは総括原価方式といって、はい、それぞれのその個別のこういうコストがかかりますよというのに適正な利益を乗せて、それを元に電気料金が決まるわけなんですけれども、そのコストの計算のところでですね、なんかそのいろいろ見るとですね、オール電化のなんか宣伝費とかですね、
はい、
そんなのもこう入ってたりなんかして、うん、それは今そのこういうご時世にね、そういうものまでその電気料金我々のですね乗せるのはどうなんだっていうような意見もやっぱあるわけですね、そういうものも含めて厳しくもっとリストラした方がいいのではないかという思いが枝野さんにはやはりあるんだと思うんですね、うん、そしてまあ先ほど、ね、申し上げたようにまず筋論からすると3500億円の会社に1兆円入れるわけですから、
はい、
これはまあ常識的に考えるとですね、普通の民間の取引であればこれはもう完全な連結子会社というかですね、まあ、超連結子会社ですよね、そういう意味ではね、はい、そしてまあ何よりもですね、枝野さんはおそらくこの3分の2以上、まあ、しっかり経験を掌握することによっていわゆる発送電分離といった電力制度改革に道筋をつけたいと、そんな風に思ってるんだと思いますね。
この3分の2以上の議決権を取る、3分の2以上っていうのにはどういう意味があるんでしょう、
うん、この3分の2以上って結構重要でしてね、会社法でいろいろ議決をするときにですね、この議案だったらこれぐらいの賛成票が必要ですよっていうのがこう決まってるわけなんですけれども、はい、3分の2以上っていうのは例えば合併とかですね、そういった事業再編、それから例えば定款の変更、定款っていうのは会社でこういう事業をやりますよっていうのをきちんと会社は決めないといけないわけですね、はい、それを変更する時の議決とかですね、そういう非常に重要な議決について3分の2以上の賛成が必要になるということなんですね。ですから国がもし3分の2以上の議決を持てば、
はい、
そういう東京電力という会社をですね大きく変えることができる、それを枝野さんは言ってるわけですね。うん、
特別決議ができるということですね。
そうですね、その重要な決議のことを専門用語で特別決議というふうに言います、
はい、となるとですね、では東電をどういう方向に持っていきたいのかというところで、その発送電分離という、うん、
そうですね、
キーワードが出てくるわけですね。
随分とその震災の後にね、いろいろ電力の自由化だとかですね、本当にその電力制度っていうのはこのままでいいのかっていう議論が随分交わされたと思うんですけれども、はい、まあ、そういう中で枝野さんはやはり何か改革しなければいけないのではないかという強い思いをお持ちでいらっしゃると。ただですね、一方でその政府の中とかですね、内閣の中も含めてなんですけれども、
はい、
一枚岩かというとそうでもないんですね。
どのあたりの方はそうじゃない方がいいと言っているんですか、うん、
一番ここに難色を示しているのが財務省です。
へー、それはどうしてなんでしょう、
うん、財務省にしてみると、東電ってこれから一体いくらお金がかかるのかって、
確かにそうですよね、その廃炉に一体いくらかかるのかも分かりませんし、除染も最終的にどれだけの金額がかかるのか、
何兆円かかるかっていうようなことを言われてますよね、で、まあ、もちろん賠償費用もありますし、今火力発電所を原発が止まっている分動かしてますから、それの燃料代もたくさんかかってますし、はい、将来が見通せない中で全部国が責任を負ってしまったらですね、一体どれだけのお金がかかるんだというのを、やはり国の財布を預かっている財務省としては全部責任を追いかぶるのはちょっとこれはごめんですよねという立場なんですね。
そうなんですね。
で、特に今財務省は一番その、
はい、
まあ、財務省に自社の悲願ともいえるですね、消費税の増税というのをこれからまあ国会で議論していかなければならないという中で、あんまりちょっと余計なというとちょっとあれですけれども、うん、そこに集中したいという思いがやはりあります、
うん、
で、一方でその欧州の債務危機もありましたけれどもですね、ああいう中で国債がどんどん格下げされていったことが危機 金を増幅させる形になったわけなんですけれども、はい、日本の国債もですね、それでなくても今借金が多いですから、今なかなか厳しい状況にあるのにもかかわらず、さらにその負担を、未知の負担を抱え込むと格下げリスクっていうのが高まるんじゃないかというようなことをまあ心配して、財務省はなんとかまあ3分の1ぐらいとかですね、少なくとも5割は取りたくないというようなスタンスを取ってるわけなんですね。
あ、そうなんですね。
ただね、枝野さんがおっしゃるように、その国が過半の議決権を取ってですね、もう実質的にもう東電は国が運営するんだっていうふうになるとですね、ただし一方でいろいろなその制度改革が期待できる一方で、いろいろなその構造的な問題というか矛盾を実ははらんでいるということも実はあるんですね。でこれは例えばですね、いくつかあるんですけれども、一つ一番言われているのがその利益相反
という。利益相反、
はい、利益が相反するというふうな漢字を書きますね、
はい、
で国が東電の大株主になると、大株主の立場としては東電に利益をたくさん出してほしいです。
そうですね、儲かってもらわなければ困る、儲かってもらわない
と
困
りますよね。で、そうなんです。だけど、はい、家庭用の電力料金のですね、認可権を持っているのは国なわけですよ、で株主の立場からすると、電気料金はするとやっぱり高い方がいいっていう話になっちゃうじゃないですか、
はい、ただその国、認可する立場としては国民の利益になるように決断を
そうですよ、ね、
しますよね。
行政府としてはですね、当然のことながら国民の負担というのはなるべく軽い方がいいという、まあ、責任を負ってるわけですから。
あ、じゃあ
そうなんです、
矛盾を抱え込んでしまうわけですね、
なんか右と左に走り出すような、そんなような感じのイメージですよね。それともう一つは、その今回の資本注入1兆円と言われてますけれどもね、どうやってこれ回収するんだという問題もあるわけですよ、
はい、
今回の記事にもありましたけれども、りそな銀行にかつて国が公的資金を注入したときは、りそな銀行の場合というのはもともとしっかりした営業地盤を持っていて、不良債権を少し処理してあげればですね、これからきちんと再生できる会社であるという、そういう形だったわけですね、あの時には議決権最大で国が 70% 以上持ってですね、いろいろな改革をやったわけなんです、でその結果利益もだいぶ上がるようになってきてですね、公的資金もまあだいぶ返してきたわけなんですけれども、一方でじゃあ東京電力っていうのは将来どうなるんだと考えた時に、先ほど大江さんおっしゃったようにですね、廃炉の費用であるとか除染の費用であるとか損害賠償の問題であるとか、たくさんのまあ問題を抱えていてですね、なかなかその利益が溜まっていかない体質なわけですよね。でそうすると当然公的資金を入れてもらったものを返していくわけなんですけれども、その返済原資っていうのがなかなかやっぱり溜まりにくいですよね。
そうですね。
あのリソナの場合もうまくいっているという、そのリソナの場合でも公的資金の投入から今ざっくり9年ぐらい経つんですけれども、はい、未だにまだ8000億円ぐらいの公的資金が残っているんですね。でそうなるとですね、一体東京電力というのはある意味そのバケツの水がこうそこからどんどんどんどんこう利益が抜けていってしまうような会社っていうのが、
そういう感じですよね今の状況は。
そうなんですよ。ですから一体どれぐらいの期間が回収までにかかるんだという問題をね、これを国が運営するとなるとですね、そういうことまできちんと責任を持ってやらないといけないわけなんですけれども、なかなかそこの見取り図、未来図っていうのは描きにくいわけですよね。まあ、ですから東京電力っていうのは逆に経験取ったところでね、いろいろ難しい問題がありますよというのを若干こうその辺を見透かしているっていうようなね部分も、東京電力のその若干のこの強気のですね立場の裏側にはあるんじゃないのかなという気はしますね。
ではこの東電のまあ実質国有化のような状態なわけですけれども、それは現実味としてはあるものなんですか？
難しいですよね。あのもちろんあのお金を入れないといけないのはもうこれは確実なので、これはもう現実のものとして考えないといけないわけなんですけれども、そのまあ議決権をどこまで取るのかと。で、まあ、先ほどその発送電分離っていうね、お話も出ましたけれども、その枝野さんが3分の2以上を取って 発送電分離をやりたいと仮に思ってもですね、もう一つ実はその障害になっていることも実はあったりもするわけなんですね。
もう一つハードルがあるわけですか。
でこれがですね、電気事業法の37条、ちょっと難しいんですけれども、
電気事業法37条、
一般担保条項というやつなんですね。でこれ分かりやすく言うとですね、電力会社が社債市場でですね、社債を発行して資金を調達するとですね、その社債権者、社債に、まあ、投資した人ですね、はい、その社債権者というのは他の債権者よりもですね、優先的に弁済が受けられるという、そういう項目が実はあるんですね。でこれはその戦後ですね、電力会社が社債市場で設備投資に必要な長期資金を安定的に獲得するために、社債権者の権利をですね、きちんと保護するという、まあ、狙いで作られたものなんですけれども、この条項がですね、結構ジョーカーみたいな形になってましてね、
はい、
この条項というのは実はあの震災直後に東京電力の経営状況まずどうしようって随分とまあ議論になりましたけれども、あの時にまあ東京電力一旦その潰してね、新しい形で出直した方がいいんじゃないかっていう、そういう議論もあったと思うんですけれども、はい、東京電力をこのままやはり、存続させようということになった決め手の一つの条項でも実はあるんです。でこれはなぜかというと、当時のことをちょっと振り返るとですね、つまり潰してしまうと社債権者の方が損害賠償の債権の請求権よりも上位に来てしまうんですね、
となると、
そうなんです、東京電力たくさん何兆円って社債を発行してますから、はい、そちらの方にまずお金を返さないといけないと。
だって社債権者の方が、
そうなんですよ、優先順位が上なので、
で、
したがってですね、そういうことになると、その大事な損害賠償、被害に遭われた方へのお金がなくなっちゃうわけですよね。したがってもし潰してしまうと、この条項がネックになってですね、きちんとした損害賠償ができないんじゃないっていうことがあって、東電はまあ救済されたわけなんですね。そして今回その発送電分離という今考え方があるわけなんですけれども、これは発電と送配電と、まあ、小売りという発電事業を3つに分けてですね、その真ん中の送配電というところをまあ切り出そうという、そういう考え方なんですけれども、はい、もしですねそれを東京電力がやろうとして、自分たちで持っている、まあ、いわゆる鉄塔とかその電線とかですね、電気を送るその施設そのものを例えば外に売ってしまったりする場合にはですね、社債権者にしてみると、優先順位が非常に強い人たちから見るとですね、そんな会社の財産勝手に売ってしまったら、私たちのその社債権者としての地位が守られないではないかという声が当然上がってくるだろうと予想されてるんですね。でそんなことだったらお金返してくれよってもしみんなに言われてしまったらですね、何兆円も借りている社債、お金どこにもないですよね、返すの
が。
ですからそういう考え方からすると、本当に発送電分離っていうのはできるのかなと、その社債市場の人から見るとそんな風に思えるわけなんですね。なんかこの電気事業法のこの一般担保条項っていうのは、多分そんなつもりは全然なく、その法律で作った時にはね、長期安定資金の確保っていう狙いで作られた条項だと思うんですけれども、
ちゃんと設備投資をするための資金を調達できるようにっていう意図ですよね。
そうなんです。ところがまあ本当に半世紀ぐらい経ってですね、全くその意味合いが変わってきてしまったというね、まあ、何かその本当にこうジョーカー的な、そういう条項になってきているというですね、まあそんな形ですね。
そうなんですね。だからといってもこの法律を変えてしまえばいいというような簡単な問題でもないわけですよね、
うん、もうあのそういう意味で電力債、特に東電債っていうのは社債市場というか、その日本の金融システムにまあすっかりビルトインされてしまってるわけなんですね。この条項のおかげで入り込んじゃってるものですから、そこを変えようと思うと、なんていうかこう金融システムそのものに大きな衝撃を与えかねない。まあ、そういう意味でその金融システムそのものを東京電力っていうのは、まあ、ある意味人質に取ってるみたいな部分っていうのがあるのではないかという感じがしますね。
そういうことだったんですね。なかなか難しそうな気がしてきたんですけれども、これスケジュールとしてはどういう、
東京電力と 原子力損害賠償支援機構というところがこれからの東京電力の経営どうするんだっていう総合特別事業計画というのを今作ってまして、これが3月末までに作成しましょうということになってます、したがってまあその期限に向けてこれからまあさらに一段と町長発信のですね関係者いろんな立場思惑が渦巻く中で着地に向かって進んでいくということなんですけれども、まあなかなか先ほど申し上げたようなですね構造的な問題っていうのをはらんでるますのでね、なかなか一筋縄ではいかない問題かなと思います。
3月末までというとあと1ヶ月ほどということですからね。
なかなか東電をめぐってはですね、まあ、3月末にこれが決着してもこの後さらにその4月末にはまあ日本全国原発も止まりますしね、今度はまた電力不足っていう問題が夏に向けて、おそらく3月終わった後はですねさらに今度は電力問題というのはそちらの方にまた軸足を動かしながら引き続き大きなこれからの日本経済のテーマになっていくんじゃないでしょうか。
以上マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタス今週の
パワープッシュ。
さてここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から田中さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。今回の日経ベリタスカバー特集はこちらです。株高を支える実力派、来期増益企業稼ぎ続ける理由ということですが、どういう内容なんでしょうか。
株価がこのところ高いですけれども、一つの要因として日本とアメリカと欧州の金融緩和で、流動性相場っていう言葉が聞かれたことありますか。お金が結構もうジャブジャブになっていてですね、ジャブジャブになれば何か買うっていう話で株価がどんどん上がっていくというふうな形で、まあ、このところ流動性相場で株価が上がっているというふうに言われているんですけれども、実は目を凝らしてみるとですね、きちんと企業の業績の裏付けがついてきているんじゃないのかということを今回の日経ベリタスのカバー特集で特集をしています。
来期増益企業っていうのはどれぐらいあるんですか。
証券会社さんの見立てなんかではですね、上場企業は来期2割ぐらいの経常増益になりそうだということなんですけれども、アナリストが業績予想を出している642社のうち、経常増益が予想されているのは全部で587社もあるんですね。随分な確率ですよね。
そうですね。
しかもですよ、大江さん、最高益を更新する企業も200社ぐらいありそうだということなんですね。
へー、そんなに好調なんですか。
そうなんですよ。なんか全体的にちょっと電気の決算がですね、あまりにもちょっとこう
軒並み
厳しい決算だったために、ついついそのイメージでこう我々取ってしまうんですけども、
全体的に悪いのではないかと思っていましたが、
そうなんですよ。でもそうではなくて、まあ、やはりごく一部の企業は非常に厳しい決算だったんですが、かなり多くの企業についてはですね、いろいろ60億なんて言われてますけれども、それを乗り越えて来期かなりいい業績になりそうだと、それを先取りする形で今株価が上げてるんじゃないのかという見方を我々はしているわけです。
来期がそれだけこう希望が持てる数字ということは、今期ってどうなんですかね。
今期はねちょっと残念ながら、当初の期待に反してですね、今期は 20% 近い経常減益になると、やはり先ほど言ったそのテレビですね、あのあたりの赤字の金額が、まあ、リストラもあったりしてかなり膨らんでるもんですから、全体足し込んじゃうとどうしてもそうなってしまうんですけれども、まあ、しかしその分来期は、まあ、V 字回復が込めるのではないかという形ですね。
今回このカバー特集の記事の中に、東証一部企業で経常赤字になるのは70社ほどとありますが、この70社という数字はどう見ればいいんですか。
今東証一部で全体で1600社ぐらいですよね。それで3月期の決算会社っていうのはまあかなり多いですから、まあその中でもまあ70社っていうとだいぶ少ないですよね。だからこう全体どうしてもテレビの決算に引っ張られてしまいますが、実は赤 字の会社というのは意外と少ないんだということが言えるんだと思います、
はい、
そういう中で来期、まあ、伸びていく企業を少しその強さの源泉みたいなものをですね、
はい、
今回の特集ではいくつかのパターンに分けて紹介しております。
ではその稼ぎ続ける理由を見ていきましょうか。
そうですね、あの2ページ、まあ、好調企業収益力の源泉はということで、まず第一はですね、鉄板商品あれば不況は怖くない。まあ、勝利の方程式、もう特別に強い商品があれば怖くないんだっていう、まあ、そういう話ですね。で、この記事の中で取り上げているのがクラレなんですね。で、このクラレはホバールフィルムというですね、液晶ディスプレイの変更版に使われる光学のフィルムがあるんですけれども、はい、これがですね、世界シェアがなんと約8割。
うわ、ほとんどですね。
そうなんですよ。
ホバールフィルム。
そう、ホバールフィルムなんですね、うん、で、世界シェアこれだけ取るとですね、どういういいことがあるかと言いますと、
はい、
一つはですね、価格が下がらないんですよ。
はあ、価格競争が起こらない。
あの液晶ディスプレイ、まあ、代表例で言うと、まあ、テレビなんて今猛烈に値下がりしてますよね。
そうですよ ね、
ねえ、これ東京都だとこの間も載ってましたけども、40型の大画面で3万円台。
信じられない、そんな時代が来るなんて。おいおいおい、
お前さんいくらで買っちゃったんですか。
私はちょっと前ですけど、まだ1インチ1万円って言われている時代がありましたよ ね、 よね。あの時に買ったので大枚をはたいたな
ねえ、まあ、でもあのそれも時間を買ったということでですね、
なんですけども、いいことおっしゃいます
ね。でも結局ですね、これだけの8割のシェア持ってると、この部品に関してはフィルムに関しては全然値下がりしないっていうんですよ。これはやっぱりすごいですよね。そしてもう一つは、
はい、
韓国とかですね、その海外とかに輸出するときに円建てで売れちゃうんです。
ということは、
はい、
為替相場の影響を受けない。
受けない。どんなに円高になっても、円で別に売ってるうちには全然関係ないですから、ね、
変動しても関係がない。
そうなんです。ですからこういう形でナンバーワンのですね、商品を持ってるところっていうのはやっぱり強いよねということなんですね。
でもこれはその世界シェアの8割とか、それだけかなり強い鉄板商品でないと、
うん、なかなかそこまでは、
ね、そうですよね。
でも実は日本の企業って鉄板商品持ってるところが実は結構あったりするわけですよ。
おや、
でこれはまあちょっと以前この番組に出ていた井口さんがですね、
はい、
今その編集長をやってる日経産業新聞のこれちょっと記事なんですけどもね、例えばですね、一芸極めオンリーワン世界一の企業はこれだみたいなの特集をやってるわけなんですけれども、
はい、
こういうのを見るとですね、例えばまあこれ有名ですけど、日本電産のハードディスクドライブ用の精密小型モーター、これやはりシェア約8割。堀場製作所の自動車排ガス分析系、これもシェア8割ね。旭化成の再生セルロース繊維、高級スーツの裏地などに使うらしいんですけど、これなどシェア 100%。
え、
ね、すごいですよね。もうこの会社しか、ね、使えない、作れないっていう、
もうまさにオンリーワンですね。
そうなんですよ。こういう企業がですね、日本企業実は探していくとたくさん実はあるんですね。でこういうようなところ、今申し上げたようなところっていうのは、やはり業績もしっかりしているということで、株価もなかなかいいのではないかというようなことを紹介しているわけなんですね。そして2番目、
はい、
これがですね、バランスよく稼ぐ。
バランスよくということは、柱が何本かあるとか。
そうなんですね。まあ、ここで取り上げているのがですね、日機装という会社を今回日経ベリタスでは取り上げているんですけれども、
日機装、
この会社、工業用のポンプの大手の会社なんですけれども、実は工業用のポンプともう一つ大きな柱を持ってるんです。それは何かというとですね、人工透析機のようなそのポンプなんですね。
じゃあその工業用ポンプの技術を生かして、
そうなんですよ、
人工透析機なども作っている
というわけなんですね。で今期の営業利益の内訳を見るとですね、48% が石油プラント向けなどの工業部品で、52% が医療部門、まあ、見事にこう車の両輪にしてですね、 うまく事業を伸ばしている会社なんですね。
やはりその工業部門といいますと景気の影響を受ける可能性はありますけど、
うん、そうですよね、
医療部門ってなかなかその景気で左右されることって少なそうですね。
されにくいですね。そして、まあ、これから、まあ、日本だけではなくて世界中がやはり、まあ、高齢化を迎えていくような中でですね、まあ需要もこれから伸びていくだろうと見られている部分なんですね。でこういう、まあ、日機装なんかもですね大幅増益の見通しになっているということなんですね。
そうですか。
そうなんです。そして3番目がですね、はい、以前この番組でも少し、まあ、お話ししたこともありますがやはり M&A、うん、これをうまく取り込んでいく会社っていうのがやはりまあ伸びていると。 M&A なかなか難しいんですけれども、やはりうまくいくと非常に相乗効果は大きいということは言えるのではないかということで、ベリタスではペンタックスをまあ買収しました。ホーヤですね、
はい、
まあ、ここがペンタックスの医療部門の収益基盤をですねうまく取り込む形で業績が伸びているよということなどを紹介しております。まあ M&A ってねやはり時間をこう買うなんてよく言いますけれども、規模を大きくして一緒になることでコストも削減できて、でうまくいけば A 社と B 社が一緒になることでシナジー効果が生まれてですね、はい、しかも同じ業界の近くにいるところではですねその過当競争みたいなものが一緒になっていけばね、プレイヤーが少なくなっていけばこう叩き合いみたいなそういう世界っていうのも減っていくわけなんですよね。まあもちろんいくつかのその超えなければならない障害っていうのはあるんですけれども、今申し上げたようなプラスの面、ここを大きく伸ばしていく会社が業績もうまく伸ばせるのではないかという分析をしています、
はい、
そして紙面の最後のところ、まあ、特集の最後のところではですね、
はい、
先ほど来期経常最高益が見込める会社がまあ約200社ぐらいあるんだということなんですけれども、その企業をですね、まあ、数多く紹介しているわけなんですね。一覧表をこうざっと眺めていくとですね、こう例えば日野自動車とかですね、ダイハツ、このあたり、まあ、自動車関連がまず一つ目につきますね。ダイハツは80万円を切る低燃費のですね新型車のミライースが非常に好調、まあ、このあたりが貢献してくるのかなという感じですね、
はい、
それからもう一つはその内需系、やはりしっかり強い内需っていうのはかなり強いですよね。
そうですよね。それから海外の景気の影響も受けにくい、
ね、そうですね。カルビーなんていうのは今かなり海外強化してますけれども、はい、やはり基本的にはまだ国内に強い会社ですから、カルビーとかですね、あとこれうどん屋を展開してるトリドールさん、トリドールね、これは非常に業績が堅い会社ですよね。それからカカクコム、京成電鉄なんていうのもありますね。このあたりが非常にまあ目を引くかなという感じになります。あとはまあ部品でも GS 湯浅とかですね、
はい、
日本電産コパル電子、このあたりはまあ相変わらず強いなという感じは受けますね、まあ、いずれにしてもこう顔ぶれもなかなか豊かですし、
はい、
自分たちでですね投資家の皆さんがなんか来期どうかなっていうふうに探しがいのある、そんな感じのこう銘柄群になってると思います。
ということで今回の日経ベリタス今週のパワープッシュカバー特集は、株高を支える実力派、来期増益企業稼ぎ続ける理由でした。それではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介しましょう。まずマーケット面です。日銀サプライズ緩和、市場に広がる安心感。そして意見達見面です。榊原英介青山学院大学教授、政治主導で沈む民主主義。そしてフォーカス面、アメリカ未公開株取引に熱い視線、 Facebook や Twitter、 私設市場で商い活発。ということで発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。ベリタス経済単語辞典ベリタン、こんなん出ました。 さて、ポッドキャストだけでお届けしますベリタス経済単語辞典、略してベリタンのコーナーです。今更人に聞けない経済用語をベリタス編集部の皆さんが解説します。今回は田中さんにバシッとお答えいただきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ツイッターでいただいた質問です。サザラ92さん、バルチック海運指数って何の数値ですか、ということです。
うん、はい、これは鉄鉱石や石炭、それから穀物を運ぶバラ積み船の運賃と溶染量の動きを示す指数です。1985年を線としてですね、はい、イギリスにあるバルチック海運取引所がブローカーなどのスポット契約で運航する運賃や溶染量を集計して営業日ごとに指数化しているものなんですね。はい、でつい先日までヨーロッパの景気が悪いということで、はい、随分とこのバルチック海運指数低くなりました。
ガクンと落ちたんですよね。
そうですね、25年ぶりの低い水準になったりしてですね、マーケットでも話題になったと。でこれ、まあ、バルチック海運指数、今申し上げたように、はい、船の運賃ですから、実体経済のものの動きをきれいに反映するということで。
そういうことですよね。
そうなんです。したがって、まあ、海運株などをですね見るときにバルチック海運指数を参考にしながら株の取引をする方なんかもかなりいらっしゃるということです。
この指数が落ちるともうそれは景気が下がっているということ。
あの要は運賃が下がってるっていうことですから、はい、あんまり物を運ぶ人たちがいないっていうことを示しているわけですね。
景気が悪くなっている、
そういうことです、
ね。あとは地政学的なリスクって受けるんですか。
うん、これもありますね。
となるとちょっとイランの情勢とかが関係してくるかもしれませんね。
知れませんね。
ということで、サザラ92さん、お分かりになりましたでしょうか。皆さんもぜひきちんと理解しておきたい経済単語がありましたらご質問ください。経済のプロであるベリタス編集部の皆さんが解説しますよ。ご応募はラジオ日経のホームページ、もしくはツイッターでお願いします。ツイッターではハッシュタグベリモヤをつけてくださいね。
ご質問を採用させていただいた方には編集部から日経ベリタスの試読紙もお送りします。どんどんご質問お待ちしています。
お待ちしています。今週の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。田中さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。いやー、大江さん、お腹が減ってきました。
今回は、編集をしているので皆さんにはわからないんですけれども、田中さんのお腹が鳴って止まるっていうのがありましたね。
なんかすっごいデブキャラになってきちゃってて失礼しました。本当にちょっとここに実はディレクターの方が柿の種などを用意していただいてですね、はい、それを食べたばっかりにこんなことになってしまい、
ちょっと食べるとなり始めるんですか。
そうなんですよ。おい、俺の胃袋どうなってるんだと、
ずっとお腹を小づきながら、おい俺の胃袋、おい俺の胃袋っておっしゃっている田中さんがとても面白かったです。
もう情けないですよね、この年になっても。
いえいえ、帰ったらたっぷりご飯召し上がってくださいね。
ありがとうございます
さあ、それではここで、メッセージをくださった方たくさんいらっしゃいましたので、お名前だけでもご紹介させていただきましょう。ダダダドラムさん、そして松松スリーセブンさん、それから六角昭夫さん、和弘伊藤スリーさん、E231_9003、 その他たくさんの方からメッセージをいただきました。どうもありがとうございました。このベリモヤでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。ツイッターでハッシュタグベリモヤをつけてつぶやいていただきますと、そのつぶやきをご紹介させていただくことがございます。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも 深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日午前11時30分から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。田中さんが今マイクからすごく離れたところに移動してしまっています。お腹が鳴るからってことですね。
戻ってまいりました。
はい、
もう柿の種は収録中に食べないことを誓います。
国会中に、
はい、
国会にいるとき
に田中直樹ならぬ田中直美と申します。
いいんですよ食べて、はい、
迷惑かけるんで。すいませんでした本当に。
もうおかしい、はあ、まあ、あの次回お腹の具合がどうなるのか楽しみにしてますからね。
はい、
はい、それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタスの田中直美と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。